皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は不況とインフレを突破する道です。いよいよですね、中東もいつ開戦するかというような感じですね。なんか今年は本当にいろいろ押し詰まってきましたね。ヨーロッパの金融危機も、このまま無事には来年になれそうにありませんし、中東も大戦争なしにはどうも先に行きそうにありませんし、だから日本の国会もですね、このまま来年までっていうことはありえないでしょうし、それから円高もそうですね。円高に伴うその輸出系の会社も、ひたすらなんかリストラだけやってるんではもう来年はないでしょうし、なんかいろんな意味で、今までの体制が完全に行き詰まってきたような感じがするんですね。で、こういう体制の行き詰まりっていうのはですね、常にこう歴史の中であることですから、それそのものでは難し、それそのものがなんか大変なことというわけでもなくてですね、やはりその行き詰まるっていうことは今まで何もしてこなかったっていうことの裏返しなんですね。変化をリードするんじゃなくて変化に追われてきたからこんな風になってしまったわけで、ですからやはり偶然の出来事でもないし、変化が悪いわけではなくて自分が悪いわけですね。で、今までしかしその問題が先送りできた非常に大きな理由はですね、まあ不況でありながらも物価が下がっていったからですね。物価の安定、すなわちデフレーション、物価の下落っていうものがあるとですね、実はその、問題は先送りできるわけです。金利もゼロでありますしですね、それからその貯金を取り崩せばとりあえず暮らしていけますからね。しかしこのインフレになりますとですね、それができなくなるわけですね。物価が実際に上がっていく。ただそれは不況の中で物価が上がっていくわけですから、何か新しいその付加価値が生まれてきて、で、すなわち、量の生産が増えて、資産価格も上がって、それで物価上がっていくという、そういう状況じゃないわけですね。資産価格の方はもう、下がったまま、あるいは、さらに下がる。それで、仕事も全然、増えない。失業も減らないし、場合によっては増える。その状況で、例えば、この、何かの供給が足りない。例えば、その、油が足りないとかですね。まあ、戦争でも来ればそうですね。あるいは、その、干ばつで食料が足んないとかいうことになるとですね、外からのショックで物価が上がり出します。あるいは国によってはもうその政府が信用できなくなって、そのお札を誰も信用しないというところからですね、まあその紙幣価値の崩壊というところで物価が上がることもありますね。為替の下落なんかも、まあそれを裏返してみれば、その紙幣価値の暴落だと思うんですけども、まあそういう外からその物価の上がる要因が来るとですね、景気と物価高が共存してしまいます。で、これがいわゆるスタグフレーションと言いまして、一番その、辛い状況なわけですね。もう前にも言ったかと思いますが、日本の場合はですね、輸入物価指数はですね、昨年12月の段階で年間6から 7% 上がってんですね。外から来るものの値段、輸入物価指数は、まあ上がったもの下がったものありますが、平均すればもう去年の12月の段階で年間6から 7% 上がってるんですね。それを受けて今度はですね、卸売物価指数ですね。まあ、今、企業間物価指数と言いますが、昔で言えば卸売物価指数。これは年間 1% から 2% 上がってるんです。で、あと消費者物価指数がまだマイナスなんですが、だからまだ物価は下がってるということなんですが、ホップ、ステップ、ジャンプということを考えるとですね、ホップ、ステップまではもう来てるんですね。物価はプラスです。あとジャンプで、何かこう、石油危機みたいなことが始まればですね、一気に消費した物価指数はですね、ガーンと上がっていくわけですね。さあ、こうなるとですね、ひたすらその、マイナス思考でその生活したり、あるいは仕事するっていうことは不可能になります。マイナス思考っていうのはですね、引き算ですね。あれを減らしましょう。これをけちりましょう。ここをカットしましょうと。要するにそのコストを引き算してですね、まあ、生きていくという、文字通りのマイナス思考なんですよ。これはね、もう行き詰まっちゃう、切ったって切ったってですね、プラスになる項目が増えてきますから、物価が高いとですね、これダメで、要するにプラス思考にならなきゃいけないんですね。これは文字通りプラス思考で、売上を増やすということをやらなきゃいけないんですよ。本来ですから、 その、何でもですね、切るばっかりっていうのは、それは生活だってですね、仕事だって行き詰まるには決まっているわけでありまして、まあなんかこう、プラスのね、給料が上がるような仕事、あるいは売り上げが増えるような仕事をやっていくとですね、まあそれはいろいろと楽しいこともね、だんだんこう見えてくるという、まあそんなもんだと思うんですよ。未来がこう発展していくということですね。で、これね、インフレって過去の例もそうですが、突然やっぱりこう認識されるんですね。あの、火事と同じで気がついたらもう一気に燃え広がってるという状況ですから、やはりこれはあの、相当ですね、そういう状況になったら世の中がパニックを起こすんだと思うんですね。で、プラス思考の経営、すなわちこう足し算の経営するためにはですね、やっぱり自分で商品を作る、新しいマーケットを作る、それから積極的に人と交流するっていうことが大事ですね。規則にとらわれてんじゃなくて、その任せて、まあ、やりたいようにやってみるということが大事ですね。コンプライアンスって言っててですね、全部書類審査で跳ねられて何も仕事しなければその方がかえってですね、幸せだっていうのがデフレの時代。いや、そのコンプライアンス合わないところ後からですね、ついつま合わせると。後からその、まあ、始末つければいいんだってことで、まずですね、仕事して、それから考えようというのがね、このプラス思考の考え方ですね。それから、日本なんかの場合は非常に、潜在的な力が強いわけですよ。日本で成功したもの、外国を持ってきゃ大体うまくいきますよね。物の製造でも、あるいは、ある部分のサービス業、あるいは農業なんかもですね、外国行って成功するものたくさんありますね。ですけど、それはやっぱり行くかどうかは一つのポイントで、で、バスに乗って行くようなことやってもすぐなくなっちゃうわけですから、自分でですね、やっぱりその、誰と組むかと、長い付き合いができるパートナーを自分でこう見つけてこなきゃいけないわけですよ。その積極性とですね、この信頼感の醸成ってのはものすごく大事で、これはなんかですね、書類だけやり取りしてですね、ゴールドマンサックスの口利きでなんかね、始めるとかね、そういうバカなことやってちゃですね、これ全然ダメなわけですね。なんかそういえば三菱 UFJ が前に、モルガンスタンレーに出資しましたよね。あれ、出資した後、どんと株暴落したわけですけども、なんかあの時、モルガンに出資を決めた人がなんか今度、三菱の役、頭取りって言うんですか、あれ、社長って言うんですか、なんかなったっていう報道がありましたけども、なんかバカな会社ですよね。外国人にですね、金くれて、で、損したやつがですね、なんか、トップになるわけですからね。まあ、ひどい会社だって思いますけどね。まあ、やっぱりね、そういうなんかトンチンカンなリーダーってもういられなくなるのがですね、このインフレになった時なんですね。要するにデフレってのはですね、こう、目が内側向いていくんですよ。さっき言ったように、マイナス思考ですから、引き算の系ですから、そういうくだらないことをやってですね、なんか、形だけ整えるとね、さもいい仕事したように見えちゃうんですね。しかし、こう、足し算の系、プラス思考の時代になりますとですね、やっぱりその、獲物持ってこなきゃダメなんですよね。船に大漁期を掲げてですね、やっぱり、目に見える魚をちゃんと船に積んで帰ってこないと仕事にならないのがですね、このやっぱりインフレの時期なんです。ですから、ここでインフレに変わるというのはですね、ある意味では非常にいいことで、その創造的破壊が進んでいくんですね。創造的破壊という言葉はですね、その破壊のとこだけ強く言うとですね、なんか非常に恐ろしい言葉のように見えるんですが、逆から言いますとですね、創造的破壊をしないと、強制的破壊になってしまうっていうことが今の世の中の現実なんですよ。要するにね、時代遅れのものを何もしないで放っとくとですね、残したくても残せなくなってしまうっていうのは現実なんですね。だからその、ある部分、まあ、壊すものは壊し、直すものは直し、そして何かプラスアルファ付け加えていく。あるいは時によっては根本的に構造を作り変えちゃう。これがですね、変化をリードするということですから、創造的破壊っていうのはそういう意味に、今で言うその、今の申し上げたことで言うならば、変化をリードするということと全く同じ意味なんですね。で、ですから、今までこの、なんていうかね、構造改革と言いながら、役所にしろ、大企業にしろ、全然その、パフォーマンスが上がらない。まあ、パフォーマンスをどう取るかってことで言ったら、世の中の役に立ってるかってことですよね。やっぱり未来志向で、安定的な未来を作れるように、なんか組織動いてきたかってことで言ったら、全然できてないわけですね。あれやっぱり全部引き算だからなんですよ。構造改革って言葉はですね、この引き算の権力闘争に使う、殺し文句だったわけね。引き算の権力闘争で相手を倒すために使うための殺し文句にしか過ぎなかったわけですよ。 これではですね、いくらそんなことやったってね、成功することは全くないわけですね。で、さらにちょっと話また戻しますけどもね、この、やり方がこう、デフレの時と180度違いますから、新しい技術だとか、なんか面白いものは、やっぱり自分でやってみることが大事なんです。みんなの顔を見てですね、みんなが始めたら後から自分でやるっていうのは、これもうダメなんですね。デフレの時代はですね、失敗を恐れることが一番かもしれませんが、インフレの時代は、誰が先に成功をつかむかが一番なんですよ。別にその、よそと競争するっていうよりもですね、生きていくためにですね、自分ができることをやるしかないわけでしょ？黙って座ってたらですね、今日食べるものがなくなっちゃうわけですから、やっぱりその、今日生きるためにですね、自分でできることをやりますね。で、人ができるけど自分ができないことをね、真似してやったって、これは稼げるところまでいかないでしょう。だからどうしてもですね、自分の得意なことをやるしかなくなるわけですよ。いいも悪いもないわけね。自分の得意なところで勝負するしかない。そんなもんでどうやってですね、お客が来るんだって言うけどね、お客は自分で探してくるんですよね。草の根かき分けてもね、客は自分で探してくるんですよ。世界中行ってね。このバイタリティがね、ものすごく大事なんです。すでにあるマーケットに安値で参入して、で、その商売するっていうのが、割とデフレの時代の経営ですよね。誰かやってることよく真似をして、で、それを安値で、もう少し引き算で、上手な引き算をして、この成功するように考えて行動するというのはデフレの経営の基本かもしれませんけども、決してそれはいいことじゃないんですけども、インフレの経営はですね、全く反対でありましてですね、自分の得意なことしかできないんだから、とにかくそれで客を見つけてくるということですね。極端なことはサボテンと同じですよね。とにかく何の因果かですね、この非常にその水のないところ、微生物のいないところに育っちゃったわけですから、葉っぱはですね、なるべく厚くして水が逃げないようにしてですね、それから、葉水はちゃんと溜まりやすくして、それから根は長くしてですね、できるだけ多くの水を吸うようにという、こう、環境に適応しますでしょ？こういうふうにやっていくしかないんですね。だからやっぱりその、個性とか自分の思いとかね、あるいはまあ、本当の意味でのこの、人間性の開花っていうんでしょうかね。こういうものが実は非常に重要になってくるんですね。ですから、形ではなくて中身ですよ。形ではなくて中身、組織よりも人ですね。だからもう、昔は、例えば日本の銀行なんかもですね、支店長が変わればもう全然その、仕事のやり方変わっちゃった、机の配置まで変わっちゃったって時代がありましたからね。またあれに戻ると思ったらいいと思いますよ。なぜかというとですね、その人に一番合ったやり方でいかないから絶対ね、獲物は取れないからなんですよ。食えないからなんですね。別にその、温情主義でですね、倫理的になんかその自由をですね、謳歌させる、そういう話でもなくてですね、とにかく自由にですね、おおらかに、できることを全部やってもらわない限り、飯が食えないというですね、根本的な現実が見えてくるのが、このインフレの時なんですね。で、このインフレの時にですね、誰かがそうやって、インフレが始まってね、不景気と物価高ですね、不景気と物価高の中でそうやって、まあみんながそれぞれですね、自分のできることしかできないんだから、そうやって草の根を分けてもですね、世界中国内から客を連れてくる。で、新しい技術だとか、見たことも聞いたこともないような話でも含めてね、とにかく自分のできることを総動員して新しい商品を作る。それを草の根を分けても売っていく。で、そういう人たちがね、だんだん勃興してくるわけですよ。で、勃興してくるとですね、で、そういう人たちがこの横に繋がってきてですね、じゃあ一緒になんかマーケット作ろうかと、もっと共同して一つ大きな仕事しようかと、大きなプロジェクトを作ってみようかという話になるわけですね。まあ今日本の最先端はそこだと思うんですよ。実はこのデフレと言いながらもですね、今申し上げたようなインフレ型の経営やってる会社ってもう15年ぐらい前から結構出てきてますから、95年のですね、金融危機が始まったぐらいからね、ああもうこれあかんと、これはもう絶対昭和の時代に戻らない。ここで日本はすっかり変わると。新しいことやるしかない。もう役所や銀行に頼ってるわけにいかないと。あそこで頭切り替えてですね、あるいは大企業を見限ってですね、自分で行動してきた人たちは今もうかなり成功していますよね。だからその後続々とですね、人もそこに集まってきていまして、ですから、まあ、今年どっかで政治も完全に大企業も金融も底抜けるでしょうから、まあ、そうなったら、まあもうこの15年ぐらいの間にある一つのですね、まあ小さくても成功を手にした人たちが一度に集まって、 じゃあ、全体見渡して、日本を新しい成長、まあ、成長って量の成長だけじゃないですね。特に質の成長をですね、21世紀型の国に繰り返るために必要なプロジェクトをいくつかピックアップして考えて一緒にやりましょうというふうにして、まあ、金はいろいろね、引っ張ってくる方法あるんでしょうから、まず人が集まってくれたらダメですから、それやれば何か始まると思うんですね。そうすると、不景気と物価高でありながらもですね、なんか新しい日本って、よく見ればあちこちから始まってて、それがですね、一つの花束になっていく。それがこれからだって感じがしますね。で、これが10年ぐらいやってるとですね、まあ5年から10年やっていくとですね、まあ大体それが世の中を覆っていきますね。そしたら今度はですね、それをシステムにしようって話になってくるわけですよ。システムにすることによって、雇用が一気に拡大するんですよね。うん、今までは言ってみれば、本当のその人の技を中心にこうずっと動いてたのが、今度はシステムでやっていこうって話になりますから、ある部分はですね、創業期のような、まあものすごいマグマのような情熱は、あれ激しさなくなるかもしれませんが、逆にそうなると今度はですね、まあ安定してくるわけですね。良き意味での安定が出てきまして、まあ数量も少しずつ伸びながら、物価も、安定していくという、緩やかに上がっていくという、まあ経済でよく言う、まあ定常的な成長の状態に戻っていくわけですね。ですから、まあ今度インフレが来るとですね、確かに最初は大変なんです。不景気と物価高でみんなもう大騒ぎになるんですが、まあそのポイントのところからですね、まあ実力ある人たちが、まあ実力あるとこの15年ぐらいの間ですよね。まあそれなりにいろんな手応えを感じた人たちが集まって、さあ、これ、あれ、それとね、なんかプロジェクトパッと決めて動き出せばですね、私はそこがですね、まさに日本再生の本格的なスタートだと思います。で、一番後ろの方はですね、今ここがね、本当に、昭和が終わるわけですね。一番後ろですから、ここで昭和が終わりますから、まあそれは役所がそうでしょうから、言ってみればもう、なんでしょうか、20年ぐらい一番後ろは遅いんでしょうかね。だから先頭と最後でもう10年どころか20年ぐらいはなんか差がついてんじゃないかなって感じがしますが、まあちょっと外国はですね、そこに戦争だとかね、あともうしょうもない、まだ政治の争いが入りますから、まだまだそこまでなかなか簡単にいかないと思うんですけども、まあ我が国の方はですね、まあそうやって、だから激しさを増せば増すほど、世間、まあ世界、それから市場が激しさを増せば増すほどですね、そういう人たちがこれ私は出てくると思うんですね。で、まあそういう人たちによってですね、とりあえずなんか動いていくんじゃないかなと思うんですね。だから、この時代やっぱ突破するためにはですね、とにかくデフレの時代、この20年間、15年、20年と正反対の生き方が必要なんです。やっぱりその、意味のないことやっててもしょうがないということですね。それから自分の不得意なことばっかりやってたって、芽が出ないってことですね。稼げないってことですね。やっぱ稼ぐためには自分の得意なところをですね、磨きに磨き。で、お客はですね、草の根分けても探し出してくると。で、商品はですね、自分で苦心惨憺して作ると。当たり前のことをですね、やっぱちゃんとやっていかないとですね、成功しませんし、それ当たり前のことやっていけばですね、それなりの、やっぱり、まあ、成功を手にできるのが、これからの時代じゃないかなというふうにこう思うんですね。まあ、本当にその、今回の、まあ、民主党のね、政権交代見てもわかりますけども、やっぱり一つの時代の中で、いいとか悪いとか言ってるだけではね、未来作れないってことわかりますでしょ？自民党を批判してた民主党が政権取っても全然うまくいかないですよね。だからこう、単に批判してるだけではですね、同じ目線にいるっていうことですよね。その、真剣に批判してるっていうことは自分と相手は同じ場所にいるっていうことですよね。だからやっぱダメなんですよね。しょうもないことをとですね、同じ目線で議論してたって、同じ目線で行動してたって、さあ、あんた何があるんですかって何もないわけで、そんな争いからですね、はっきり言って超越してですね、もっと全然別なところでね、自分の居場所を見つけてですね、まああんまそういうもう後ろ向きのことに関わらないでですね、なんか行動していくといいと思いますね。それで、後ろ向きの問題たくさんありますよね、原発の問題とか。ああいうのをですね、今ある泥だらけの中でもがいていても、なかなか答えが出ないんですよ。だからね、それを突破する方法とか、新しい人脈って外に見つけるしかないですからね。今ないところに見つけるしかないんで。ですからやっぱりそこにはですね、やっぱりこう、今のね、こう閉塞状況を突破する力っていうのが、どうしてもこれは必要になってきます。それは今のようなですね、なんかね、 コンプライアンスなんとかですね、なんか弁護士の言うこと聞いてうんぬんとかね、そういう世界から全く出てきませんから、まあちょうど司法の権威も完全に地に落ちたようでありますしね、今までの権威というものがもうみんなね、意味を失ってきてますから、まあ同時に我々はもう古いものに頼ることなく、そういう権威に頼れないという部分もありますからね、やっぱある意味で自力救済というのかな、自分で行動していかなきゃいけないという、まあそういう時を迎えてますんでね、まあ今年も皆さん元気よくやっていきましょう。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、不況とインフレを突破する道ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。